新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。
本日は3月23日、本日のニュースいきます。三菱商事と NTT が DX 推進の共同会社インダストリーワン設立。2021年度中にブロックチェーンの実証実験予定。 CBDC が金融監視ツールに。コントローラブルな匿名性が中国デジタル人民元の核化。ボストン錬金と MIT がデジタルドルのプロトタイプを7月発表化。NFT 化されたジャック・ドーシーの最初のツイートが約3億2000万円で落札。アメリカマイニング企業グリーニッチがサポート .com と合併しナスダック上場企業に。シンガポール政府支援の投資会社テマセク子会社発行の債券をトークン化。シンギュラネットがライブ TV ショーにて NFT によるデジタルグッズの販売を開始。 MCH プラス三角4タイトルがポリゴン対応。国内ブロックチェーンゲームで初のマルチチェーン事例。D カレットが総額67億円の資金調達を実施。インターネットイニシアチブや NTT など合計10社。NTT データとインフキュリオンが共同で地域通貨プレミアム商品券電子化ウォレットサービス提供を開始。一つ目のニュースいきます。三菱商事株式会社と日本電信電話株式会社 NTT がデジタルトランスフォーメーションサービスを提供する共同出資会社株式会社インダストリーワンを2021年度に設立することを発表したというニュースです。なお資本金は9億円で出資比率は三菱商事 51%、NTT 49% となっています。インダストリーワンは現在食品流通分野における食品卸の在庫最適化ソリューションの開発を進めています。具体的には小売、卸、メーカーの在庫受発注、需要予測等、企業内や企業間に散在するデータと気象予測情報等の外部データをデジタル技術でシームレスかつセキュアに連携する基盤を株式会社 NTT データと共同開発しました。また MC デジタル株式会社と共に開発した独自 AI エンジン、こちらは特許出願中ですが、そちらを用いた約1万商品を対象とした実証実験において物流センターの在庫を平均約3割削減し、トレードオフの関係にある欠品率も総じて低下させることに成功しているとのことです。そして2021年度より三菱食品株式会社が運営する株式会社ローソン向け物流センターを対象に開発したソリューションの提供を目指しており、同社とともに他企業向けに順次展開する予定となっています。また三菱商事及び NTT はインダストリーワンとともにブロックチェーン等の先端技術を活用した企業間のスマートコントラクトについても2021年度より実証実験を開始する予定となっています。株式会社ローソン代表取締役の竹増貞信氏は、当社は私たちはみんなと暮らす街を幸せにしますのグループ理念のもと、新しい時代の街のホットステーションを目指して事業活動を推進しております。食品流通における今回の在庫最適化の取り組みは、SDGs の推進に積極的に取り組む当社の重点課題でもある、食品ロス削減や物流効率向上などの社会課題の解決に資する非常に重要な取り組みと位置づけています。当社としても社会的責任を果たすべく、三菱商事、三菱食品等関係各社と連携しながら取り組んでまいりますとコメントしています。三菱食品株式会社代表取締役の森山徹氏は、当社は中間から中核へという企業ミッションを掲げ、デジタルを活用して社会課題の解決に貢献する新たな卸売業へ転換すべく、データとデジタルの活用による業務効率化と需要創造を進めております。今回三菱商事、NTT と共同で開発した在庫最適化ソリューションを自社で運営する物流センターで活用していくとともに、オープンに他社に展開していくことで、当社の業務効率化のみならず、取引先の課題解決、業界全体の最適化、地域社会の持続的な発展に貢献していきたいと思いますとコメントしております。続いてのニュースいきます。中国人民銀行の関係者が完全に匿名の中央銀行デジタル通貨 CBDC は選択肢にないとデジタル人民元の概要について3月21日に中国で開催されたイベントにて発言したことをメディアブロックが報じたというニュースです。 具体的には中国中央銀行のデジタル通貨研究所の責任者であるミュー・チャンチュン氏がコントローラブルな匿名性がデジタル人民元の設計の核心となっていると発言したとのことです。法定通貨には完全な匿名性があるのでコントローラブルな匿名性はそれと反するものとなっています。つまりデジタル人民元は決済手段としてだけでなく高度な金融監視ツールとして使用することが明らかになりました。さらにミュー氏は CBDC の匿名性の前提はリスクコントロールが可能であること、制限されていることです。完全に匿名な CBDC は現実的ではありません。またコントローラブルな匿名性は国際的なコンセンサスに基づいています。アンチマネーロンダリング、アンチテロ資金供与、反脱税の目的を満たさない設計は単純に拒否されるでしょうと発言しました。デジタル人民元のコントローラブルな匿名性機能はエンドユーザー同士の取引にのみプライバシーが適用され、取引の詳細は中央銀行や規制当局には明らかになるという仕様になっているようです。続いてのニュースいきます。ボストン連邦準備銀行とマサチューセッツ工科大学 MIT の研究者が早ければ7月にもデジタルドルのプロトタイプを発表することが明らかになったというニュースです。ボストン連邦準備銀行のデジタルドルプロジェクトを率いるジェームズ・クーニャ氏がブルームバーグの取材に答えたことで明らかになりました。発表予定のプロトタイプの中にはデジタルドルを使った取引の移動、保存、決済が可能なソフトウェアプラットフォームが少なくとも2つ含まれているようです。いずれのプラットフォームもビットコインやその他の暗号資産の基盤となっているブロックチェーン技術を使用しているかどうかは明言されませんでしたが、プロトタイプが公開されれば他の企業もそのコードを見て構築することができるようになるように準備されているようです。暗号資産擁護団体コインセンターを率いるジェリー・ブリトー氏はデジタルドルがあればアメリカ人がビットコインを購入することになれることができるでしょう。しかし政府の方向性によってはそのような通貨がアメリカ人の資質を追跡するために使用され部分的な匿名性を破壊することになるかもしれませんとブルームバーグの取材に答えております。続いてのニュースいきます。ツイッター社の CEO であるジャック・ドーシー氏が自身の最初のツイートを NFT 化してオークション形式で販売し、その NFT が最終的に約3億2000万円で落札されたことが21日に明らかになったというニュースです。ドーシー氏が NFT 化したのはツイッターに投稿されたドーシーの最初のツイートとして有名な2006年3月21日の Just Setting Up My Twitter というツイートです。このツイートが NFT のオークションサイトバリアブルズで NFT 化され2020年12月16日から今年3月21日にかけてオークション形式で販売されました。この NFT を落札したのはブリッジオラクルとクリプトランドの CEO を務めるシーナ・エスタビ氏であり、最終的な落札価格は約1630イーサ、約3億2000万円となっています。なお、ドーシー氏は今回の NFT の販売で得られた利益をすべて貧困地域の支援を行う非営利団体、ギブ・ダイレクトリーに寄付することを表明しており、実際に3月23日のツイートにて寄付が完了したことを報告しております。続いてのニュースいきます。アメリカのビットコインのマイニングファームであるグリーリッジ・ジェネレーション・ホールディングスがナスダック上場企業であるサポート .com との合併契約を3月22日に発表したというニュースです。この契約によってグリーリッジはビットコインマイニングファームとして初のナスダック上場企業になるとのことです。グリーリッジの発表によると同社はサポート .com と株式交換による合併契約を締結しており、この契約完了後サポート .com はグリーリッジの完全子会社となります。これにより合併会社の株式の 92% をグリーニッチの株主が、残り株式の 8% をサポート .com の株主が保有することになります。なお、この合併は2021年第3四半期に完了する予定とのことです。今回ナスダック上場企業となるグリーニッチはニューヨークを拠点とする火力発電所であり、2019年からは発電所で生成された電力を利用してビットコインのマイニング事業にも参入しています。同社は2021年2月28日までの1年間で 1186BTC を採掘しており、1BTC あたりの採掘コストは2869ドル、約31万円になるとのことです。また、グリーニッチはマイニング施設の拡張を進めており、2025年までに現在の約25倍となる500メガワットの採掘能力を備える施設にする予定とのことです。サポート .com は顧客企業に対してカスタマーサービスのソリューションを提供する企業です。今回の合併契約の発表を受けて同社の株価は急騰しており、発表日には前回周知から一時 400% 超えの値上がりを記録しています。続いてのニュースいきます。シンガポールを拠点とする証券トークン化プラットフォームである iStocks が投資商品を開発するシンガポールの企業アザレアの発行したプライベートエクイティ債券 アストレア6をトークン化したことを3月22日に発表したというニュースです。アザレアはシンガポール政府の所有する投資会社テマセクの子会社であるため、アイストックスは間接的に政府が支援するプライベートエクイティ債券をトークン化したことになります。今回トークン化された債券はアストレア6のクラス A2 およびクラス B となっており、トークン化を行うことで最小投資単位を減少させることに成功したとのことです。具体的にはクラス B の最低投資額が2200万円から220万円へと減少し、クラス A2 の最低投資額も540万円から220万円へ減少しました。最低投資額が削減されたことで、より多くの投資家がアイストックスの取引所でトークンを取引できるようになったとのことです。アイストックスの CCO であるチュオイ・イー氏は、アイストックス社はアザレア社と同様に、プライベートマーケットの民主化を目指し、プライベートエクイティをはじめとするプライベートアセットクラスの利益が、より多くの小口投資家に平等に行き渡るようにすることを目指していますと述べています。続いてのニュースいきます。シングラネット株式会社が同社開発のエンターテインメント業界向けのライブ配信&デジタルコンテンツ EC サービスライブ TV ショーの中でユーザーへ販売するデジタルコンテンツを同プラットフォーム上の NFT として発行する機能の提供を開始することを3月23日に発表したというニュースです。この機能はメディアコンテンツ業界 DX 推進コンソーシアム団体ジャパンコンテンツブロックチェーンイニシアチブのコンテンツコンソーシアムブロックチェーンプラットフォームの NFT API を使って実現したものであるとのことです。リリースによるとエンターテインメント業界はコロナの影響によりライブのオンライン化等のUX のデジタルトランスフォーメーションを大きく進展させていますが、オンラインのライブ会場では、ライブチケット販売と並んで収益の主軸を担っていたリアルグッズ販売ができないという課題を依然として抱えており、マネタイズのデジタルトランスフォーメーションは十分に進んでいないとのことです。今回、シングラネットが提供開始した機能により、ライブ TV ショー内のショップでユーザーに販売されるデジタルコンテンツは NFT として発行され、アーティストのファンにとって唯一無二の一点物として価値を持つことになり、アーティストはこれまでライブ会場で販売していた物理的に唯一性を持つリアルグッズと同様の価値をデジタル上のコンテンツとしてファンに届けることができるとのことです。これにより JCBI はエンターテインメント業界における UX のみにとどまらないマネタイズを含めたビジネス全体のデジタルトランスフォーメーションを実現できるとしています。また今回の NFT 発行販売機能のサービス提供の第一弾として作詞作曲家山本翔がプロデュースするアイドルグループフィッシュボールのデジタルフォトの NFT の販売をライブ TV ショー内のショップで開始するとのことです。ショップでは当日ライブ配信するメンバーの日替わり限定の一点物のデジタルフォトを購入できるとのことです。補足をします。ジャパンコンテンツブロックチェーンイニシアチブは日本のメディアコンテンツ業界のデジタルトランスフォーメーションを業界横断で加速するための企業連合コンソーシアム団体で現在シングラネットを含む11社が会員企業として加入しています。会員企業はノードサーバーを構築運用してコンソーシアム型ブロックチェーンプラットフォームであるコンテンツコンソーシアムブロックチェーンプラットフォームを共同で運営することで API を介して同ブロックチェーンプラットフォーム上にメタデータとしてコンテンツの属性情報を記録したり NFT としてコンテンツの各種権利を発行移転できるとのことです。続いてのニュースいきます。ダブルジャンプ東京株式会社が運営するブロックチェーン開発支援サービスMCH プラスの参画タイトルが同サービスの展開するアセットミラーリングシステム AMS を通じてポリゴン対応を行うことを3月23日に発表したというニュースです。ポリゴン対応により MCH プラスの支援する各ゲームタイトルはユーザーがオフチェーンにある NFT をイーサリアム上のほかポリゴン上にも転送できるようになるとのことです。なおこのマルチチェーン対応は国内ブロックチェーンゲーム領域としては初の事例となるとのことです。ポリゴンはマティックネットワーク社が提供するスケーリングとインフラ開発のためのプラットフォームです。イーサリアムに比べて安価なトランザクション手数料であることから、高騰するトランザクション手数料ガス代の解決策として採用されるケースが多くなってきており、展開されている DApps は90以上、過去のトランザクション数が約700万回、ユーザー数が約20万人と、現在レイヤー2ソリューションとして急速に普及しています。イーサリアム上のトランザクション手数料は2020年頃より DeFi プロダクトの勃興により著しく上昇しており、各ブロックチェーンゲームの発行する NFT の流動性が低下しているとのことで、ダブルジャンプ東京は今回のポリゴン採用によるマルチチェーン対応によりオンチェーンにおける流動性が回復することを見込んでいるといいます。なお、今回ポリゴン対応を行う MCH プラスの支援のブロックチェーンゲームタイトルとして、マイクリプトヒーローズ、ブレイブフロンティアヒーローズ、クリプトスペルズ、頂上の4タイトルが発表されています。 リリースによると、ポリゴン対応に利用したアセットミラーリングシステムは、マルチブロックチェーン対応を支援し、統一的なアセット情報取得と利用を実現するシステムであるとのことです。AMS はトランザクション手数料やスケーラビリティの課題を抱えるブロックチェーンに対して NFT を持つユーザー、事業者が自由に選択できるようにすることを目的としており、AMS が保有する NFT 管理機能とマーケットのような外部サービスと接続することでトランザクション手数料を抑えた NFT のコラボレーションが実現できるとのことです。続いてのニュースいきます。株式会社 D カレットが総額67億円の出資契約を締結したことを発表したというニュースです。出資を行うのは筆頭株主である株式会社インターネットイニシアティブ、 KDDI 株式会社、日本電信電話株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社ゆうちょ銀行、総合警備保障株式会社アルソック、三菱商事株式会社、 SBI ホールディングス株式会社、セコム株式会社の合計10社です。払い込み予定日は3月26日となっています。インターネットイニシアチブは筆頭株主として増資総額の 30% にあたる20億円を出資しました。調達資金は民間発行デジタル通貨の実現と企業独自のスマートコントラクトの実装を可能にする二層構造デジタル通貨プラットフォームやブロックチェーンを利用したあらゆるデジタル価値の交換プラットフォームの開発体制を強化し、事業加速につなげていくために利用される予定です。続いてのニュースいきます。株式会社 NTT データと株式会社インフキュリオンが共同で2020年3月の資本業務提携に基づき、バース基盤を活用したサービスの第一弾として、地域通貨プレミアム商品券電子化ウォレットサービスの提供を開始することを発表したというニュースです。このサービスはインフキュリオンのバースプラットフォームサービス、ウォレットステーションの地域プレミアム商品券のデジタル化機能と、NTT データの長年の銀行業界における知見や実績を掛け合わせ、地域金融機関を中心とした地域 DX を推進する新たなサービスです。地域プレミアム商品券は消費活性化施策の一つで、年間1800億円ほど地方自治体を中心に様々な地域で発行されているようです。このサービスの特徴として、1、銀行口座から地域通貨やプレミアム商品券への直接チャージ。2、プレミアム商品券電子化に加えて地域通貨への発展が可能。3、バース基盤の他サービスへの拡張が容易に可能の3つが挙げられております。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事など新着した場合のツイートや、また記事など更新があった際に更新通知としてツイートを行っております。ぜひフォローしていただければいち早く情報にキャッチアップできると思いますので、ぜひ新しい経済公式ツイッターフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。